네, 메르스가 산륙하면서 한국이 겪고 있는 피해가 아주 걱정이지만 이런 와중일수록 사랑한 가족은 모두 활짝 웃으면서 건강하고 튼튼하게 면역력을 높여갑시다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약 노 編集長 고토무토가스기요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
이달마 예쁜이 카나짱です.
マーズが上陸しながら韓国が被っている被害がとても心配ですが、こんな渦中であればこそサラハン家族はみんな大きく笑って元気に丈夫に免疫力を高めていきましょうというふうに言いました。
はい。
まあね、マーズ、韓国ではメルスっていうんだけどね、中東呼吸器症候群が広がってるということで心配ですね。
そうですね、
心配ですね。
一応ね、こんな広まっちゃった理由っていうのが、最初の感染者とあと14番目の感染者がスーパー電波者とか言うんだけど、特に感染力が強い人っていうのはいるらしいんだよこういう伝染病の場合で、その2人だけで大半を感染させているというそういう人たちなんだけど、それが2人がいたのがそれぞれピョンテク西部病院とサムソンソウル病院で、そこで2回大流行が起こってるんだよね、問題ね。で、第一次流行のピョンテクの方はもう収束していて、今サムソンソウル病院での第二次流行が日々感染が分かっているみたいな状況が今なんですよね。ということで隔離者が累計で1万人を超えちゃったんですよ、
ね、すごい数です。
一応4000人は解除になっているので6000人が今隔離中ってことなんですけど、
でも自宅の人がほとんどじゃないですか、
う
ん、
そうだね。特に心配がない年齢だったり持病がない場合は自宅での隔離、結構隔離っていうのも大変なんだよね。寝床ももちろんだけど、洗面所もトイレやお風呂も全部個人でしか使っちゃいけないわけ、共有しちゃいけないわけ。家族とも、
1つしかない家はどうするんですか？
出てくしかない、
難しいですよね。
だからその家に1人で住むしかなくなるでしょう、うん、でもし家族と話さなきゃならない場合は必ず2メートル以上離れてマスクを両方して話すみたいな、あともちろん移動はしちゃいけないし、病院が一応管理することになってるんだけどね。まあ、で、私がちょっと今回考えたのは、今回の事態を図らずもこんな風に大きくしてしまった韓国の文化っていうのがあるわけですよ。で、それは本来はいい文化のはずだった韓国の文化が全く今回裏目に出てしまったというのがあるんですけど、それはまずそのスーパー電波社がまずと知らないからそうなんだけど、病院をやたら転々としてるわけじゃないの。もう4箇所5箇所入院を繰り返してるわけで、これはね、私も知らなかったんだけど、韓国人本当にね、病院をはしごするんだね。日本人だったら普通なんかお医者さんの推薦でもない限り別の病院に移ったりしないと思うんだけど、今回よく分かりませんみたいな診断が出るわけじゃない。そういう場合に韓国人は、まあ、本人がそうする場合もあるけど、基本的には家族が、特に子供が、高齢の親を心配するあまり、なんとか治そうとして次の病院で治せるんじゃないかみたいにして移ってしまうっていうのが今回の一つの大きな、接触する人を感染機関に増やしてしまった理由なんだけど、まあ、これはまさに親孝行型病院はしごという文化だと私は命名しましたけどね。で、あと私もついこの間娘が指を骨折して入院したので分かってるんだけど、やたらみんな看病に行く。
お見舞いってことですか？
いや、まず看病。私の娘が入院した部屋が女性の2人部屋だったんだよ。もう1人は主婦だったんだけど、旦那さんがずっといるの結構看病文化っていうのもある。そして今言ったお見舞い文化ですよ。お見舞いってね、かなり危ないことらしいよ。
移っちゃうから
ですか？そうそう、アメリカみたいに病気の予防システムが徹底しているような国でも、実際に病院にお見舞いに行ったことが原因で病気にかかったといって亡くなる人が年間に10万人だそうですよ、うん、で韓国人結構一生懸命お見舞いするじゃない、うんうん、距離が近い、韓国人の人間関係の近さみたいなものだし、頻繁に会う文化だし、付きっきりで模試だの文化、使える文化みたいな、特にこの父母に対して、こういうのが全部接触の頻度を増やしてるし、距離を近くしてるし、残念ながら一つの原因になったこと考えられますよね、うん、で実際我々が知らなかっただけで、インフルエンザが流行ることも規定の持病がある人が危ないわけじゃないの、
はい、
普通のインフルエンザで亡くなる人も毎年4000人以上だって、うん、日本に至っては1万人以上だってことですよ。だからそういった深刻な疾患を持ってる人がインフルエンザにかかって悪化して亡くなるわけで、 そういう弱者のためにインフルエンザとかっていうのは広げちゃいけないんだなってことを実感しましたよね。我々健康だから特にインフルエンザ程度みたいなものに考えて、流行ってると聞いてもマスクしなかったり手洗わなかったりしてることで、自分はいいけれども自分がなったことによってまた広げるわけだから、そういうふうにすることによって被害を広げてたんだなってことを感じましたよ。つまり自分の命ってこと以上に見えない弱者を被害から守るっていうのが、実はまあ普段から感染病予防をする重要な理由だったんだなってことを実感しましたね。
気をつけないとですね。
本当だね。
うちの子供たちの修学旅行全部中止になりましたよ。投票したんですよ、親たちと学生たちと、うん、70% が賛成したら行くっていう感じで、でも意外と 68% とかだったりして結構びっくりしましたね。
ああそうなんだ、うん、私も実は今週は釜山に行くし、来週は済州島で講演の予定があるけど、済州島の人たちが陸地から来ないでくれみたいになるんじゃないかって気がするけどね。
あとやっぱり海外に行く時もなんか韓国から来たって言ったらやっぱ嫌がられるんじゃないかな。当分日本に行く予定はないのでご安心を。
ということで、まあ、徐々に収束しているのは間違いないです。日々現れてくる確定患者の数は少しずつ下がっていってるので、間違いなく収束されているわけなんだけど、地下鉄乗ってもどれぐらいかな ?1 割ぐらいでしょ?
マスクほとんどしてないですよ
ね。だから雰囲気的にはそんなもうパニックではないんだけど、結構長引くなということで心配な韓国からの情報でしたね。はい。それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
はい、じゃあかなちゃん復習の時間です。
はい。
あなた今どこで勤めているの？
너지금어디서일하니。
はい。あなた不平を言ってはいけないわよね。
너불평하면안될거야。
そうだね、불평해서는だったけど、
あ、ね、
合ってますよ。じゃあね、進化させる問題として、ここからそこまでってなんていう？
여기서부터거기까지。
うん、そぶとでもいいけど、この場合そだけ。
여기서거기까지。
はい。じゃあ日ごとに工場で働く。
日ごとって何ですか？
毎日ってこと。
ああ、毎日工場에서일하다。
うん、まあなるまだでしたね。
ね、
はい。じゃあこれはちょっとクイズになるけど、結婚式を挙げるって例えでなんていう？
例えですか？
うん、これ出てきたんだけど、例文で結婚式を挙げる、おい、いつ結婚するんだよっていうのを、いつこれをしてくれるんだっていう。
時代が違うから分かんないんじゃないんですかね。
あ、分かった。
何？ジ
ャジャン麺。
それは前の
卒業式だ。
そうだよ。
モルギさん。
最近は多分カルビなんじゃないですかね。
ああ、そっか。
何ですか？
언제カルビ먹게해줄거야みたいな感じで、언제국수를먹게해줄거야って言うんだね。국수먹는다。
そんなのありましたっけ？
うん、ありましたよ。例えとして結婚式を挙げることを국수를먹다というふうに言うんですね。はい。ということで、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まだ職場に関する対話シリーズが続いてますけれども、今日はまたスオン君との会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。너의어머니일본에서뭐하시니？
우리엄마는가정주부야。
다른직업은없으시고？
전업주부일이우리엄마의직업이야。그게아주힘든직업이라고。
はい、どうですか？
あなたのお母さんは仕事は何をしてるの？私のお母さんは主婦です。他の仕事はしてないの？専業主婦がお母さんの職業だよ。それがとても大変な職業なんだって。
そうだよね。その通りですよ。専業主婦だって立派な職業だよ。ということが言ったわけですよね。ということですけど、かなちゃんのお母さんってどこにいるの？
日本にいます。
そうだね。そのことが抜けてましたね。はい、それじゃあ、そういったことを埋めて韓国語で答えるために、第2回目聞いてみましょう。너의어머니일본에서뭐하시니？
우리엄마는가정주부야。
다른직업은없으시고？
전업주부일이우리엄마의직업이야。그게아주힘든직업이라고。
はい、どうですか？
너의어머니일본에서뭐하시니？우리엄마는가정주부야。다른직업은없으시고？ 전용 주부일이 우리 엄마의 직업이셔. 그게 아주 힘든 직업이라고.
そうだね。 最後の最初の文章だけがちょっとあれだけど、まず著人っていうのは専業主婦ってことになっちゃうね。
ああ。
だから日本語だと
専業主婦。
そうだね。だから
전업주부。
はい。そして語尾は敬語を使わないで普通に言ってましたね。はい。それじゃあゆっくりバージョンで正確な答えを探してみましょう。너의어머니일본에서뭐하시니
우리엄마는가정주부야
다른직업은없으시고
전업주부일이우리엄마의직업이야그게아주힘든직업이라고
はい、最後の文章だけでいいよ。
전업주부일이우리엄마의직업이야。그게아주힘든직업이라고。
はい、100点ですよ。それじゃあ、私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナー皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お前のお母さん、日本で何をされているんだ？
너의어머니일본에서뭐하시니？
너의어머니일본에서뭐하시니？
うちのお母さんは家庭主婦よ。
우리엄마는가전주부야。
우리엄마는가전주부야。
他の職業はなしに？
다른직업은없으시고？
다른직업은없으시고？
専業主婦の仕事がうちの母の職業よ。
전업주부일이우리엄마의직업이야。
전업주부일이우리엄마의직업이야。
それはとっても大変な職業なんだから。
그게아주힘든직업이라고。
그게아주힘든직업이라고。
はい。それじゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
はい。単語と表現ですね。
はい。
主婦。
主婦ですね。
다르다。
違っている、異なっている、別だということですけれども、この反対は何だと思う？かなちゃん。
같다。
そうだね。同じだってことだよね。そして、틀리다っていうのが、類語として考えられてるんだけど、間違っているっていうのが틀리다なんですよね。誤っている。だから、韓国人も結構、다르다っていうことを틀리다、틀리ねとかって言って、違うねって言うんだけど、それは使い方が間違ってるってことをよく韓国人の間でも指摘されますよね。これとこれが違うってことを言うときにも、틀리다っていう人がいるけど、そういう場合は、自信を持って直してあげてください。韓国人にね。はい。
전업주부。
専業主婦ですね。
일。
これはね、3種類大きな意味があるんだけど、まずは仕事とか用事とか要件だよね。じゃあ、仕事を片付ける。
일을처리하다。
うん、処理するってことだね。どんなご用でお呼びになりましたか？
무슨일로부르셨습니까？
はい。この場合、用、要件という意味で、ご用っていうことになるわけでね。そして、こと。ね、あっと同じ、ことという意味になる場合ですね。世の中のことは予想できない。
세상일이라예측할수없다。
うん。どんなことがあっても最後までやり遂げねば。
무슨일이있어도끝까지해야겠다。
うん。というふうにして、ことという意味でも使われます。そして最後に、事件ですね。大変なことになった。
큰일났다。
うん。大きな事件が起こったってことね。事件が起こってしまった。
일이터지고말았다。
はい。というような感じで使われます。
뭐뭐라고。
強い主張ですね。なんとかだってばっていう時に、モモラゴっていう風に主張する言葉ですね。これが真相だってば。
이게진상이라고。
はい。ということですね。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもカナちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
너의어머니、일본에서뭐하시니？
우리엄마는가전주부야。
다른직업은없으시고？
전업주부일이우리엄마의직업이야。그게아주힘든직업이라고。
うん。じゃあ答えして、かなちゃんから。
너의어머니、일본에서뭐하시니？
우리엄마는가전주부야。
다른직업은없으시고？
전업주부일이우리엄마의직업이야。그게아주힘든직업이라고。
はい。じゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現に慣れるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の表現は、誰々は日本で何をされているんですかですね。
어머님이일본에서뭐하세요？ 아버님이일본에서뭐하세요삼촌이일본에서뭐하세요
はい。お母さんも主にじゃなくて、主任にしたけどね。アボニンというのはお父さんで、サンチュンというふうにあゆみちゃんが発音したけど、サンチョンというのがもともと正しくて、でもサンチュンというふうに言うのが一般的には多く使われるおじさんですね。サンスンと書くわけですよね。だから自分がいて、お父さんがいて、そのお父さんの兄弟とか、お母さんがいて、お母さんの兄弟とか、三等身関係になるので、サンチョン、サンチュン、サンスンというふうにおじさんのこと言いますね。はい。続いて、うちの誰々は何々ですということですね。
우리엄마는가전주부예요우리아빠는기계공이에요우리언니는회계사예요
아빠っていうのはお父さん기계공っていうのは機械工ですね언니っていうのは女性が呼ぶお姉さんで회계사っていうのが会計士ということになりますねそれじゃあ練習してみましょう最初にあみちゃんが基本形を言ってその後で単語を言いますのでリスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください
어머님이일본에서뭐하세요
はい、じゃあ練習してみましょう。
어머님
어머님이일본에서뭐하세요
아버님
아버님이일본에서뭐하세요
삼촌
삼촌이일본에서뭐하세요
はい、じゃあ続いて。
우리엄마는가전주부예요。
はい、練習してみましょう。
엄마가전주부
우리엄마는가전주부예요
아빠기계공
우리아빠는기계공이에요
언니회계사
우리언니는회계사예요
はいそれじゃあ後の文型で作文してみて
はい우리친구는연예인이에요
いるの
いません
芸能人ですね연예인ね、チングはもちろん友達ですね。それでは、
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
愛知県にお住まいのオラボニさんです。
はい。
この番組を知って毎日車や家で聞いている68歳の原ボジです。よろしくお願いします。うんオラボニじゃなかった。
いやオラボニだし。
はい。今までになかった素晴らしい番組ですね。1985年頃から韓国と関係ができて、91年からと IMF からの通算7年をソウルや近郊のシゴル、田舎で暮らしました。ソウルにもコンビニは少なく、まだ雲影、小さい雑貨店の時代だったので、話さないと物が買えない時代でもあり、困ったことも多かったです。米を買うにも20キロ単位だったり、地方では米は米屋で買うもので、その場で引いてもらった時代でした。周りに日本語を話す人が多かったため、韓国語の勉強はしなかったので、退社後に始めました。今はもう年のせいか、やっても数分後には完全に忘れてしまって、語彙も増えません。しかし、いろいろ努力している毎日です。昔は、ピアノ、ハッピートゥゲザーなどのドラマや、接続、ネーマウメプングムなどの映画を何度も見て楽しみ、セリフも覚えた部分も多いですが、最近のドラマは会長の出てくるプジャチの話ばかりで、目を見なく見ることもありません。代わりにネットやスマホで韓国のラジオを聞いたり、チョヒョンミのトゥロットなどを聞いて韓国語に親しんでおります。質問があります。年に 1,2 回は韓国に出かけますが、私のような年寄り外人が韓国の人と話すときに使う韓国語は、どのようなレベルのものを使えばよいか悩みます。私より年上の人と会うことはありませんが、年下で一緒に働いた人や、よく通ったお店のアジュモニーなどと話すことが多いです。すべて敬語で対応すればよいのでしょうか。どのようにするのがよいでしょうか。また呼びかけるときに使うあなたですが、実際は単身は韓国語では難しいと聞くので、名前で呼ぶのでしょうか。何々氏と呼ぶのも、数年一緒に仕事した仲間にはちょっと距離を置いてしまうような感じがして考えてしまいます。アドバイスいただければ幸いです。今後も楽しい話題を続けていただければ嬉しいです。
はい、どうもありがとうございます。素晴らしいですね。68歳で韓国語を学んでらっしゃるんですね。オラボニさんですよ、
うん、
いやでもちょっと私も知らないような時代の話、
すごいですね
米屋で引いてもらうっていうのはもみを取ってもらうとかそういう意味なんですよね
そうだと思いますあのパンアッカーに行ったんじゃないですかね、
レベルどうまず 敬語を話せば間違いないですよ、うん、それは外国人だってこともあるし、年上の方でも敬語を使ってくれたら確かにそれは紳士だなって感じでね、
う
ん、
そうです
よね、いい雰囲気にはなりますよ。ただしそれだとやっぱり距離が近くならないっていうのもあるわけで、本当に近くなりたいときはパンマルになるのがいいわけなんだけど、どうしたらいいだろうね。
うん、それはやっぱり向こうの人が、うん、
相手が
な、うん、言葉を、
ナージュせよって言ったらね、
うん。そういうふうに言えば変えればいいし、うん、じゃなかったらいきなり変えるのも、逆に遠くなりそうな気がしますけど。
ね、あ、びっくりしてね、うん。うん。それはあるよね。だから、言う言葉を変えるときに、必ずそれを互いに言うってことがギクシャクしない重要なポイントですよ。いきなりパンマルになったりすると、カチンとくるから。うん、だから、まあ、とりあえずはその敬語で対応しているんだろうから、ウリピョンドンセンハルカみたいなことを言うとかね、うん、尊敬語から存在語に変えるときの言い方を丸のった、ね、言葉を落とすっていうふうに言うわけなんだけど、まあ、そういうふうに言って丸乗るかよとかって言ったり、あるいはあゆみちゃんが言ったように向こうの人がマルスナージュセヨっていうふうに言った場合にやるっていうのはありますよね。でもそんな簡単じゃないんだよね、
うん、私は敬語でいいと思いますけど。
そうだよね、私もいろんな経験があるけど、うん、そういうふうに口で言ってもすぐ元に戻っちゃったりとか、なかなか最初の印象で決まっちゃってるから難しいっていうのはありますよ、ね、単身って呼ぶのは論外だと思いますそれは喧嘩する時ですね。
何々しと呼ぶのもいいと思いますけど ね、
うんうん、いいね、名前の方でね、もちろんね、うん、はい、ということでチョプソクとネマーメプングンってね、映画ね、そういうのあったよね。
ハッピートゲザーはバラエティ番組しかわからない。これはドラマなんですね。
そう書いてるね。
全部知らない。
はい。いやー、素晴らしい。韓国生活の先輩のお便りでしたね。
はい、
それでは続くお便りを私の方から読んでみたいと思います。静岡県在住のお茶の香りと男立てさんからですね。編集長さん、あゆみさん、かなちゃん、お元気ですか？いつも大変楽しい放送をありがとうございます。一つ質問ですが、先日の映画紹介で薬屋を薬チャンスという話が出てきましたね。このチャンスは辞書を見ると商人と書いてありました。だとするとそれは何々屋さんということでいいのでしょうか？またそのような使われ方は他にもよくあるのでしょうか、ということですね。どうもありがとうございます。まずチャンスというのはチャンサーから来てるんだけど、チャンサーっていうのは商売のことですよね。で、商売する人という意味でチャンスというんだけど、あんまりそんなに使わないけれども、使えないことはない、商人みたいな意味で。例えば果物屋さん、果物商のことなんて言いますか？
買えるチャンス、
はい、魚屋さん、
生存チャンス、
はい、ということですね。だから見下した感じにならないか心配だよね。
うん、ちょっと低く言ってる言葉だと思います。あそこの買えるチャンスがみたいな、あそこの下に見て、
噂話には言えるけど、
うん、あんまり聞かないです。
相手と話すときは高めた方がいいから使わない方がいいし、
買えるかげさじゃんにんって言わない。
そうそう、果物屋さんの社長様と言わなきゃならないですよね。運転手さんとか言わないで、喜三人とか言うからね、技師、運転技師様っていうわけだよね。そういうふうにしてやっぱ相手にしたときには高めて言うので、この商人みたいな言い方は当然日本語でもそうだけど言わない方がいいということになりますね。はい、続くお便りをあみちゃんの方で読んでください。
宮崎県のひでじいさんからです。
はい、
若奥様かなちゃんの登場ですね。滑舌もバッチリで、これからの放送が一層楽しみです。ところで以前に韓国における漢字の普及についてお便りしたことがありましたが、先週小学校の教科書で2018年仕様のものからは漢字が併記されると報じられていました。これはもっぱら中国との経済交流の拡大を睨んでの政策変更との声を聞きますが、日韓の政府間で昨年800数十の共通漢字を教えることで合意した結果、韓国政府がこの約束を履行した政策変更だと私は受け止めています。教科書にとどまらず、新聞や出版などのメディアもこの流れを広くポジティブに受け入れてくれれば、日本サイトの韓国理解には実際に大変役立つし、日本国民にはこのように韓国との共通項があることを再確認させるというプラス効果も期待できるでしょう。ところで私は韓国語を学び始めて3年になります。サラハンでは実践的な会話の他に、大多数の韓国の方の気質やそれを形作ってきた文化や歴史的な背景を教えていただいてきました。その中では共感できる情緒が多いのと、分かった反面欧米よりもうんと遠いなと思えることもたびたびでした。そういう情緒気質の差異が 障壁になって韓国にさほど関心がなく、メディアから流れてくる事柄で判断してしまう多くの日本人の目には、今日お隣の国は理解するのが大変な遠い存在となっているものと推察できます。互いの距離を縮めるには、平凡な普通の者同士が一個一個築いていく信頼の力以外にはないと考えます。今後もできることならサラハンでも日本語を学ぶ韓国語ネイティブの方との交流も取り入れて、様々な事柄について韓国の方の生の声をたくさん聞かせていただけたらと思います。番組を通してその方々と我々日本のリスナーがお友達になれたらなお嬉しいです。
はい、どうもありがとうございますということですね。漢字に関してはまさにこの日本人にとっては韓国が漢字使う国だってことになれば近くなるって話ですね。まあ、実際にそうなんじゃないですか。日韓の政府間で取り決められたことが履行された結果だということかもしれないですね。ということで、確かに説明とか情報、今言われているそのメディアから流れてくる事柄っていうのは全部情報なわけじゃない。こういうのって案外あんまり近くしないなってことを最近感じるわけですよ。実はね、心理学の実験でこういうのがあったんだけど、隣の部屋からノイズとなるようなこの音を出すわけで、誰が音を出してるかっていうのを全く知らせないでその音を聞かせると、やっぱりストレスを感じるっていうわけ。物音がうるさいってことで。ところが音を出す人が知り合いで、こういう人ですよってことが分かってる人が音を出してると、同じ音なんだけど全然ストレスに思わない、まあ、彼が音を出してんだなと思ってストレスを感じないっていう、実際にそういう心理学の実験があるんですよ。これは同じことで、情報って結構そんなわけですよ。何も聞かないと OK なんだけど、やたらと韓国の情報が日本の今メディアで多いなって感じるわけなんだよ。セオル号の時はもちろんだったし、今はもうメルスだし、パクネ政権についてとかっていうの非常に多くなってるので、心配なのは、いい情報でたとえあったとしてもそれだけ聞くとうるさいっていうかね、知らない相手からの情報っていうのは煩わしいものになる可能性もあると思うんでね。だから情報で交流するよりも、つまり情報いっぱい聞くよりも知り合いになる方が先だなってことを最近感じるという話なんですよ。だからこのアドバイスというか提案はいいですよね。韓国語ネイティブの方を放送に出してもらって、韓国人知り合いだよっていうことになれば、普段聞く情報も知ってるからっていう話になるということですよね。実際に日韓交流をするときに一番いいのはホームステイ経験なんですよ。で、日本でホームステイ韓国の方がしてきたり、韓国に日本の方を連れてきてホームステイさせたりっていうのを私も関わったりするんだけど、本当にいいんだよね。一泊してね、夕食と朝ごはんぐらい食べてくるわけなんだけど、本当に知ってるって感じになるの、一泊すると。でそういう人たちは、例えば韓国人だったら日本のなんか悪い情報ニュースとかあるじゃないの、安倍首相がどうのこうのとかみたいな話を聞いても全然ストレス受けないんだって、うん、私が知っているあの日本人はそうじゃないよみたいな、全然ちゃんと話して理解できるよみたいな感じで、そっちの知ってる人を通して知っている日本っていうものを優先して考えるから全然大丈夫なんですよ。今の状況っていうのは、早く人と人との交流、韓国人知ってるよって感じになることの方が日本にとって急務だなってことをつくづく感じますね。私なんか家族だから、すでに韓国人がね。
そうですね、
うん、
カナちゃんもそうです
ね。みんなそうだね、ここにいる人はね。
そういうの聞いてもまた言ってるよって感じになりますよね。そうそう
ね、まあ、実際そうじゃないの。自分の国の情報だったら、いい情報も悪い情報もあるっていうのは別に自然だし、あえて悪い情報ばっかり聞いてストレスになったりしないように、韓国にいる我々よりも日本にいる人たちの方が韓国の悪いニュースいっぱい知ってるみたいな、そういう状況に今なってたりするっていうのも実感させられますよね。はい、ということで、早く知り合いになれば気にならなくなるのになっていうことを感じるという話ですね。まあ、実際情報っていうのは所詮実際に感じる人間同士の感覚に全然劣るものだからね、
うん、
ってことじゃないでしょうか。かなちゃんはもう5年ぐらい経ってどうですか、韓国、身近な国になってる？
そうですね、
うん、
どっちかというと日本の悪口言われるのも嫌ですけど、韓国の悪口言われる方が嫌かもしれないです、
うん、
家族がこっちにもいるので、
うん、そうだよね、うん、それこそ国際結婚するのが一番の近道だなってこと
が
ありますね。はい、 ということで、それではこれからも楽しいお便りをお待ちしています。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらにやー。